ただのご紹介賜りました川原京子と申します。今日はお呼びいただきましてありがとうございました。いろんなところで、成長の家の栄える会で、ぜひ来て話をするようにということで、沖縄ですとか、いろんな各地区に呼ばれてまいりますけれども、地元からはあまり声をかけていただけなかったんですけど、今回は地元からこうして来て話をするようにと呼んでいただいて、なんか嬉しいような少し恥ずかしいようなそんな気がして今日は来させていただきました。私がそもそも成長の家に声がございましたのは主人の問題ですね。借金と女性問題ということで、私の兄弟たちが言うんですね。もうその女にだらしがないのと、金銭にルーズなのはもうやから治れへんでと。もう結婚以来ですね、ずっとその夫の問題で苦労しております。私を見まして、姉たちがそう言うんですね。もうやから治れへんって。だからもう一生あの人としておる限り一生苦労するんやから、もう別れた方がいいと違うかって言うんですね。でちょっちょそう言われますと、そうやなと、この人がおるから私の苦労が多いわけだから、別れたら問題解決するわけですもんね。でそれでそのある夜主人に申したんですね。もう別れましょうって。そうしますと主人が、黙って聞いておりまして、もう分かったと言ってですね、その日のうちに、自分の身の回りの荷物をまとめて主人は家を出て行きました。で決して主人は養子ではございませんで、私がお嫁にもらってもらったんですけどね。でもらってもらったので全然思ってない、もう来てやったと思ってましたので、で主人はまあ出て行きまして、さぞかし問題の主人が、いなくなったわけだから全て問題解決して、すっきりするだろうと思っていたんですね。子供が女の子が3人もいたんですよ。それでところがですね、最近は離婚が非常に多いんですけども、実際にその男の方の存在っていうのが、やっぱりいなくなりますとですね、家の中にポカーッと大きな穴が開いたようなですね、なんともこう不安定な寂しい思いがするんですね。それは私だけじゃなくて、やはり子供たちも私以上に、そういうことを感じてると思うんですね。それでその仕事から夜遅く、とにかく離婚して女手一つで子供たち3人を育てないといけないんだから、頑張って、家庭を守ってやっていこうと思ってですね、夜遅くまで仕事をするわけですよ。そうしますとその夜遅くに帰りますと、3人の娘たちがですね、女の子ばっかりですから、そんなに喧嘩しましてもそれほどすごい喧嘩はしないんですね。ところがその別れましてからはもう子供たちがですね、凄まじいほどの喧嘩をするんですよ。もうそれはですね、帰ってきますと天井にまでご飯粒を飛び散ってるぐらいすごい喧嘩をしてる。でも洋間の一枚ガラスがですね、粉々に割れてて、もう近所の人が飛び出すぐらいの兄弟喧嘩をしておりましたりですね。それから壁にこう臨時の前のこう電話番号を書いて貼ってあったんですけど、それが帰ってきますともう半分ぐらいこう焼け焦げてるんですね。でこれどうしたのって言ったら、娘が私が火つけて燃やしたんですよ。でそばにこうレースのカフェがもう来ておりましたので、これに燃え移ってたら偉いことになってたなと思った時がありましたし、またその私の財布の中から5000円1万円とかでしょっちゅうなくなっていくんですね。いや子供たちは私非常に寂しいんだなと思いました。で、そういう中でもこう、離婚してね、とにかく頑張らないといけませんから、そういう生活をしておりまして、主人が正式に離婚的に判を押さなければならないという時に、主人はあまり物を言わない寡黙な人なんですけどね、会うなりですね、もう切羽詰まったような顔をしまして、君ね、僕にね、もう一回チャンスをくれないかってこう本当に絞り出すように言いましたね。でもですね、もう別れてとにかく自分で子供たちを大きくしていかなきゃっていう、なんか一つのこう気負いみたいなものがありましたので、僕に最後にチャンスをくれないかって言いますときに、あなたにチャンスはありませんって言ってですね、離婚の時に判を押しましてですね、分かりましたですね。そういう状況の中でも真理を知らないということは悲しいことですね。で離婚いたしました。でそして、頑張ってですね、やってたわけです。そして月日が過ぎてきまして、その時にですね、主人の母から一通の電話が入ったんですね。今更ね、あなたにこんなその電話をかける筋合いじゃないけれども、もう本当に困り果ててるんだって言うんですね。でそれはその実家のすぐ近くのにアパートを借りまして、主人はそこで暮らしてるんですけども、 最近は仕事も行かない、彼が好きなものを持って行っても食べない、日が一日布団をかぶって寝てるんだって言うんですね。もうどうしたらいいか分からんのよって母が言うんですよ。私はその電話を聞きまして、受話器を屋内ですね、その主人がいるというアパートにですね、飛んできました。そしてですね、もうそのアパートの前に行ってびっくりしたんですね。今にこんなアパートがあるのかなっていうぐらい古びたですね、汚いアパートなんですよ。もう戦後だったような。でそういうそのアパートの共同トイレの共同通知窓ですね、で木のぎしぎしような階段をこう上がって、主人がいるというアパートのドアをコンコンとノックしましたらですね、出てきた主人を見てびっくりしましたですね。本当に見る影もないほどやつれた主人の姿がそこにあったんですね。で部屋の中に入りましたら、もうなんか汚い汚れた布団で万年床が引いてあるわけですよ。でもうその状況を見ました時に、私や子供たちがこの主人の後ろ盾になることで、主人がもう一回その頑張ろうというふうに、なってくれるんであればですね、もう一回やり直してみようっていうふうに、その状況を見た時にふっとこう思ったんですね。それで、ね、その私の両親に、あのシーンともう一回やり直してみようと思うんだけどって、九州なんですけど実家の父に電話をしました。そしたらですね、父がですね、烈火の男が来るわけですよ。なんちゅうこと言うんやと、お前があんな男ともう一回一緒になるんやと、親子年切ってくれと。主人はですね、ものすごい借金抱えて、もうさら金から何からですね、もう結婚やずっとそういうことが続いてましたので、もう兄弟も一切もないもんと思えて、もう一切出入りもならんと言いましてですね、もうそれはそれは厳しい言葉で反対されました。で私どもが住んでおりました、隣の姉が住んでおりました。でその主人が抱えておりました借金のうち一部にですね、その持ってた家も売りまして、そしてその逃げるようにして家族5人ですね、また借家を借りてスタートしました。で真理を知らないわけですから、形はいろいろ変えていくんですけど、私の心は何にも変わってないんですね。主人をこういうふうに見るわけで、もう困った人やもこの人はというふうにですね、見る私の心はちっとも変わってないわけです。で主人もおそらく今から考えましたら、もう一回その女房や子供たちと暮らせるんだから、ゼロからもう一回頑張ろうって思ったに違いないと思うんですね。ところが実際に離れて暮らしてて、中学生やですね、そういう娘たちがいるわけですから、自分のいる場がなかったと思うんですね。居場所がなくて居心地悪かったんじゃないかなと後になって思うんですけど、でそうやって、とにかくもう一回ゼロからやり直そうと、家もなくなって借家で暮らして、とにかく5人力を合わせてやっていこうと思ったんですけど、そうこうして暮らしていきますうちにですね、主人が時々帰ってこないんですよ。1週間帰ってこない、また帰ってきた、また10日帰ってこない、出たり入ったり出たり入ったりするんですよ。一体どこに行ってんのって言ったら、いや仕事探しに行ってんねんって言うんですね。もうでもおかしいんですよね。でそれで、ね、女性はなんかどうにこう勘が働くわけですよ。で主人がまたどっか行ってない時にテーブルをパッと見ましたら、手帳がこう置いてあります。その手帳をパラパラとこうめくったの。そしたらその女の人の名前と電話番号が書いてある。何かこうピンとくるものがありましたので、そこに電話かけた。そしたら若い女性が出てきましたので、主人も私たち家族のもとに帰っております、でもう家族5人で暮らしてるんですよってこう言いましたら、その電話口で女性がうわーっと泣いたんです。実は前からずっと住んでた女性の人がいて、その人と結婚の約束もしていて、向こうのご両親にも会っていて、だから私が仕事に行くと同時に主人はそっちに行ってたわけです。そしてまた1週間から向こうにいると気になるから、またこっち帰ってきて、仕事もしないで行ったり来たりしてたわけです。私はそれを聞きましたときにですね、このままこの結婚生活を進むこともならない、そして戻ることもならないという、もう行きの戻りもならない状況だなと、八方塞がりとはこのことだなと、借金がいっぱい抱えてると。私は小さい頃から人間は何のためにこの世に生まれてきたんだろう、そして、この世に生まれて、死んだら一体私という人間はどこに行くんだろう、もう全部なくなってしまうのかって、そういうことをですね考えると、もうたまらないぐらい不安に思う時があったんですね。でそのどうしようもない状況の時に、なぜ人間は幸せになれないんだろうって、一生懸命頑張って生きてても幸せになれない人もいる、だけど大して頑張ってその努力もしてなさそうでも何もなくて幸せに暮らしてる人もいる、 豊かに暮らしてる人もいると、もう地べた愛する周りよりしてても貧乏な人もいると、なぜこうなるんだろうというふうに、なんかこう、もつれた糸がですね、カーッとこう、なったような、わからない状態だったんですね。なぜ私は幸せになれないんだろう。私は6人兄弟なんですけど、私の両親も大きな薬屋してますし、兄弟たちもみんな豊かに幸せに暮らしているのに、私だけがですね、次から次にいろんな問題が起きてくるわけです。だからなぜなんだろうというふうに思ったんですね。で、その時に、美容室に、八尾にある美容室に、私はそのインストラクターをしておりましたので、そこに講習に行ったんですね。で、その時に日光が測るの、成長での日光が。で、それでそこの先生に、先生、これいいこと書いてますよねってこう言ったんです。で、先生が、あんたなんか悩みがあるんでしょうっておっしゃったんです。顔してたと思うんですけど、はい、じゃあ中に入りなさい、あなたの悩みとやらを聞きましょうって。で、成長年の中国講師の先生だったんですね。それで、もうですね、心とばかりですよ。もう結構以外こんな何なんで、もう借金作っても主人の悪口、もう全部言いました。そしたらですね、ああそうと、もう朝食聞いてくださるもんですから、もういっぱい言ったんですね。普通こういう話をしますとですね、皆さん同情してくださるんですね。なんかもうね、ご苦労されてって、ところがですね、そう言われるかなと思ったらですね、あなたね、そのご主人を拝みなさいと。え、私がですかって。主人が私を拝むの違うんですかって聞いて、いや、あなたが主人を拝みなさいって。あって、私分からないです。あって言うなんて。だから、あのね、ご主人様がそのいろいろなさることに対しては拝めんでしょって。でも、ご主人がそこに来てらっしゃるということは、そのご主人の奥に命が、光り輝く神様がご主人の奥にあるということですよ。だから、ご主人のなさることには手は合わせられないかもわからないけれども、そのご主人の奥にあるその光り輝く神様になら、あなた手を合わせることができるんじゃありませんかとおっしゃる。わかるんです、そんなの光り輝く神様。わかりますよ、そのもういろいろわからんと思って。で、その次に、その相手の女性も拝みなさいって言った。え、私もですかと思って、同じことをおっしゃったんですね。で、いろんなことその日にこう教えてくださって、テープやとか、ね、請求とかいろいろ持ってもらったんですけど、環状線電車乗って帰りながらですね、もう腹が出てたんですね。男先の先生ですから、そうですかと帰らないといかんから、そうですかと帰りましたけど、もう腹が立ってたんですよ。なんで私が拝まなあかんねんと。私、正しい主人悪いんでしょ。正しい私が何で本当我慢なあかんねんと思うわけです。で、今になって思って、私は切羽詰まってたことが良かったなと思うんですね。もうどうにもならんわけですね。で、当時の私の手取りの給料が25万で、主人の借金の金利がその十数倍超えるんです、毎月。だから、もうあの頃どうやって暮らしてたかもう想像でき、もう思い出さないんですね。そういう状況の中でしょ。そして主人は結婚約束した女性がいるんでしょ。もうどうにもならないわけだから、もうなんかわからんで、とにかく主人を拝めと言われたので、翌日の朝からですね、たまたまその東京主人家におりましたので、スマホ越しにですね、早くに起きて寝てる姿に向かって、ありがとうございます、ありがとうございます言ってみたんですけど、なんかありがたくないですよ、ね、もうなんでこんな人がまた方に戻ったんやろって、あのまま別れとったらこんなのあるんですよ、思うわけで、そりゃしょうがないと思うことなんと思うわけですよ。もうありがとうございます言えば言うほど、それで、まあ、1週間経ち、10日経ち、毎日毎日ですね、もう拝めなさいって言うのも人それしかありませんから、ひたすらありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますですね、言っていったらですね、なんかわからないけれど、ありがたいなという気持ちが湧いてきたんですね。そして、本当はこの人とても優しくていい人なんじゃないかなと思い出したんです。そして、その毎朝時間を決めて、そのご先祖様で生協甘露の方をあげなさいって言われたんですね。で、ちょうど紺色のですね、甘露の方だけのその生協いただいて帰ってきた。それで、そのもちろん信仰心なんかありませんから、仏壇なんかないわけですね。だから、そういうにわざとに書いて、生協をあげていくわけです。そうしますと、一節のところに来るとですね、必ずそこで意味もわからないんですよ。涙がハラハラと流れてくるんですね。 そしてそれもちょっと後から分かったんですけど、それからまあ後に分かったんですけど、あれ裏側はあるの知らなかったんですよ。裏側だ、面白いとこで終わるなと思いながら終わっとったんですよ。じゃあ半分読んどったわけですよ。それも四十何日経った時にですね、主人が朝起きてきてですね、僕ね、君の前言ってたあの成長ぐらいのうちの連生会じゃないのに行くよってご主人が言った。半分でも聞いたは聞いた。それで、それなぜかと言いますとですね、その先生が私に指導してくださった時にですね、川村さんって、ね、うちに、ね、連生会っていうのが10日間、そこに行けば全ての問題解決しますよとおっしゃったんです。で、私に行けとおっしゃったんです、多分その時に。その私は正しいと思ってますから、あ、そうか、うちに10日間っていうのがあるんだ、それとも主人も行かさないかんと思ったの。だから家に帰ってですね、お父さん、あの無事にね、成長年の中10日間ぐらい連生会あるらしいよって、そこに行けばね、どんな人も真人間になるらしいって言うんですよ。だから行ったらって言うんですよ。行くかそんなとこって思って仕事探さなあかんのなとこ行くかってこう言うんですよ。あ、これあかんわって言うかこと忘れてたんですね。で、40何歳の時に僕はそこに行くよ、おかげもおかげにふさわしい人となると教えていただきますけども、で、主人は行くと言った。ところが当時その連生費用が2万5000円か3万円ぐらい行ったの。もうそのお金がないわけですね。だからもう行ってくれると言ったはいいけど、そのお金がないと。もうそれでも何年待ってない友達のところにお金を借りに行きましてですね、それを持ってですね、よし、もうこれでも解決するならと思ってですね、主人先生に行ってもらいまして、ね、たくさんご本もいただいてますね、一生懸命こう読むわけです。いいことが書いてあるわけですよね。そりゃそうやと、これはもう主人に先生に言っておいたことで読んでもらわなあかんわと、そういう読み方をするわけです。全然私のことじゃない、私正しいわけですから。それでその10日間主人が連生って帰ってきて、どうだったって言ったら、素晴らしかったよって言うんですね。みんなその病気の人は癒されて、もう素晴らしい連生会だ。ただその最後にね、ノイローゼの高校生の娘さんを連れてお母さんごめんになってた。そのノイローゼの高校生の娘さんだけが最後まで癒されなかった。それでそのお母さんが農業生の高校生の娘さんを連れて手を引いて帰る後ろ姿に向かって、僕はね、合唱して、どうぞこの親子が幸せになれますよって、僕はその後ろ姿を追い抜いたんだよって言った時に、主の目が何でかパパパッと流れてたんですね。ほら変わったじゃないかと。そこからですね、まあ女の人どこにも行かなくなってたんだけど、どこも行かんのですよ。仕事にもどこも行かん、じっとおるんですよ。いや、なんかあんまり聞かないじゃないか。それでまた教師講師に行きましたら、短期連生っていうのがあるんです。ではこれ行ったらって言ったら、あ、行くよって主人行くんですよね。何回でもそうやって主人は連生行くんです。ここが何も変わらないわけですね。で、母親教室がありますよって呼んでいただいたりして、こうたまにこう行ってた。で、新装感をしたらいい、まあ、成長も毎朝あげてますし、まあ、今から考えたらあんまり大した戦争がなかったんですけど、戦争がしてた。それで、ある時に仕事に行こうと思いまして、その行く時に地下鉄に乗って、地下鉄の釣り革をパッと思った瞬間にですね、電流が走ったんですよ。私だと思った。本当に不思議と思った瞬間に私だと思った。それでその時もちょうど主人が連生に行った初日だったの。それで、仕事に行くのをやめて、降りて、宇治に行った。で、そしてその挨拶してパッと顔を上げましたらですね、自分が変われば世界が変わるとか、あのタイムアップがですね、ドーンとこう来たんですね。自分が変われば世界が変わる。そしてその主人が後ろ座ってましたから、ちょっと私来たよって言ったら、ああ今日ぐらい君は来るだろうなと思ったよと言うんですね。それでその夫婦でですね、あの練習を受けました。もうですね、もつれた人がですね、全部溶けていくわけですよ。もうそうだったのか、そうだったのか、そうだったのかという、もう全部自分であったと、主人ではなかった、全部自分であったってですね、もう本当に感動のですね、連生なんですね。で、私は6人兄弟の三女なんです。で、釣り合いをしておりますので、父は跡取りが欲しかった。で、母がですね、しょっちゅう言うんですよ、おさんまさんがね、お嬢ちゃんですよって言ったら、向こうからお父さんがまた女かって言うんだ、ね、そして、なんかお祝いかなんか、だからお魚かなんか買ってきてちょうだいって言ったら、 もう女しか呼ばんのかと女しか呼ばんのにそんなもんおかしがつけたかとかんのかよって言うた。